では先生、実際の診断なんですけれども、はい、私たちが病院、例えばかかりつけ医を受診しました。じゃあ、少し詳しく調べてみましょう、はい、ということになっていくと思うんですが、はい、どのような診断を行う、こう術があるんですか。
診断の方法はですね、まず最初にその狭心症についてですけれども、やはりすごく病歴と言われている患者さんの病状ですね、症状をよく聞くってことがすごく医療者側としては大事で、その患者さんのお話を聞いただけで半分以上は診断が大体ついてきます。狭心症らしいからしくないかで、我々医者の頭の中ではこの患者さんは全く狭心症じゃないっていうふうにこう分類されるのと、あとは狭心症かそれ以外か五分五分であるっていうカテゴリーに入る患者さんと、この人はもう間違いなく狭心症だっていうカテゴリーに入るというふうに我々頭の中でこう分類するんですね。でその中で必要な方に検査をお勧めしていくと。で五分五分というふうな患者さんはやはりその検査しないとわからないことが結構あるので、外来でできる検査をいくつかすることがあります。基本的には超音波検査、あとは24時間の心電図検査、あとはベルトコンベアの上を歩いていただきながら心電図を取ったりってことをやったりします。あとは最近は循環器療センターですと冠動脈 CT という CT が取れますので、それは入院して受けるカテーテル検査とほぼ同じような画像が取れるので、入院せずとも同じ、ほぼ同じ情報が得られますので、血管の目詰まりがあるかどうかを外来でチェックすることも可能になっています。
いいですね。
でその間違いなくもうこの人は狭心症だという患者さんの場合はもう入院して検査しましょうというふうな段取りで、早めに検査を進めていくということをやっています。そういうところで診断がついています。で必要なことはですね、胸が苦しい時に心電図でそれなりの変化を必ず確認するということが重要で、血管が詰まってあるいはその狭くなっているというだけでその狭心症の診断になるわけではないということも、医療従事者がちょっと気にしなければいけないということです。症状がないんだけども血管が狭い、でもその狭いのは、血液の流れを悪さする程度ではないという場合もあるんですね。軽い動脈硬化あるけど血の流れを悪さしているわけではないということがあるので、その場合は狭心症そのものの治療というよりは動脈硬化に対する治療をしていくということになっています。
なるほど。
で一方心筋梗塞の場合は大体救急車で運ばれてくる患者さんが大多数ですので、その方々はすぐにさまざまな検査を同時並行でやっていきます。血液検査、通常の心電図検査、超音波検査をして、詰まった血管をすぐに血流を再開させるカテーテル治療を即座にやると。これもう待ったなしです。患者さんの中にはですね、ちょっと待ってくれっていう人もいるんですけど、もう待ったなしなんですよっていう、もうこれ待ったなしです、もう自分の身内でもこの治療しなさいって必ず言うような状態なので、そんなこと言ってる暇ありませんというふうにご説明をして、治療まで即座に行うということをしています。
その治療の選択肢というのは、先ほど伺ったように狭心症の場合ですと大体の判断がついて、で必要があれば診断をし、で治療に入っていくということになると思うんですが、実際どういった治療が行われるんですか。
まず狭心症の治療から申し上げますと、基本的な薬はやはり飲んでいただく必要があります。
薬はどういった薬になるんでしょう。
一つは血をサラサラにするお薬を飲んでいただくアスピリンと呼ばれている薬があります。あとは血管拡張薬と呼ばれているお薬があって、それを、飲んでいただくと。でそれで発作が起こらなくなる人もいます。でそういう人の場合には、場合によってはお薬だけでもいい人もいますけれども、大体の患者さんはカテーテル治療を要することが多くなってきています。でカテーテル治療の場合には局所麻酔でできますので、入院期間も循環器センターであれば2泊3日で帰っていただけるという状況帯でやっています。で、 手首の血管からカテーテルを入れて、そして、目詰まりしているところを血管造影で確認をして、そして風船で広げて、最後はステントと呼ばれている金属の網の目でできたものを入れて治療が終わると。だいたい1時間ぐらいで治療が終わりますので、まあ、非常にあの患者さんの負担もだいぶ軽くなっている治療というふうに思います。で、あとは外科的治療ですけれども、この場合は胸を開く、要するに開胸手術ということになりますけれども、今度あの赴任された心臓血管外科の金教授がいらっしゃいますので、はい、彼の手術で侵襲度の少ない手術もできるようになってきていますので、バイパス手術についても低侵襲、いわゆるその負担が軽い手術ができるような時代になってきています。こういった治療をどの治療がその患者さんに最もベストかということをカンファレンスで議論するということが循環器センターの特徴ということになっています。そうやって治療方針を決めていきます。で、問題はですね、やはりその医療機関によってはその恣意的に治療方針を決めてしまうというリスクがないわけではなくて、内科のところに来たんだから内科で治療しましょう、外科のところに来たんだから外科で治療しましょうということに陥ることが考えられます、
はい。
まあ、そうしますと患者さんにベストの治療は何かということを考えないということが起こりえますので、やはりそのステップをちゃんと踏んでですね、ベストの治療はどの治療かということを必ず考えるということが重要だと思います。で、心筋梗塞の場合は先ほど申し上げた通り待ったなしです。で、即座に治療できるのはやはりカテーテル治療で、この場合は外科手術になることはまずほとんどないと思っていただいた方がいいです。カテーテル治療で、即座に治療する、これが今の流れということですね。流れです。
最近の最新治療というところでのトピックスは何かありませんか？
最近はですね、この通常入れるステントっていうのはこの薬が溶けて出てくるステントを入れてるわけなんですけれども、これの薬物陽性型ステントっていうものの性能が非常に良くなってます。で、患者さんによってはこの薬を塗ってない、薬を塗ってないステントが過去にあったんですけど、その薬を塗ってないものを入れると100人治療すると15人から20人また狭くなる人がいたんですが、この薬が溶けてくるものを入れると5から 8% ぐらいというふうにかなり低減されています。ですから非常にクオリティが良くなっているということがあるわけなんですが、さらに最近はこの薬が溶けてくるんですが、このステント金属も溶けちゃうと、最後はなくなってしまうというものも開発されています。で、これ今欧米ではですね、かなりの数が入っているんですけれども、患者さんに。で、日本でも今治験が進んでいて、これもいずれ日本でも使える時代が来るだろうというふうには思います。ただまだですね、この、なんて言いますか、ステントのこの形ですね、この厚さがちょっと厚いんですね。厚さをなるべく薄くして、で、より品質クオリティの高いその溶けるステントというものの開発が進んでいるところで、今これからこういう溶けるものが出てくるとですね、患者さんの福音ともなるというふうに思っています。
すごい世界ですね。さあ、いろいろお話を伺ってまいりましたけれども、先生、今日のまとめ、リスナーへのメッセージをお願いします。
はい、ぜひですね、ご家族皆さんが家族のことを気にかけていただいて、心臓病にならないように日頃の生活をチェックしていただくといいかなというふうに思います。ご自身の体は一人の体ではありません。ご家族皆さんの体ですので、ぜひですね、生活習慣をきっちりと見直していただいて、私も家内にいろいろ言われることあるんですけれども、早く食べ過ぎ、私も早く食べる方なんですけれども、食事のスピードとかですね、タバコですね、そういったこととか、あるいは食生活内容そのものですね、をぜひ考えていただくことがですね、重要だと思いますので、県民の皆さんが一丸となって岩手県の心疾患死亡率を下げていただく。